皆様こんにちは、創立記念日のことを、思い巡らしておりました、そして、午前中一部制の礼拝を、なんか違うというか違和感を感じながら、持っていました。やっぱ3年半のブランクは大きかったんだなということを改めて思い起こして、神様が一歩一歩導いてくださることを共に歩んでいきたいと願っております。さて、1967年5月14日船橋教会の前身であります、年度書が奈良市の、教会から三沢先生が、使わされることから始まりました。その時、教会の将来どのように先生方が、思い浮かべられたかと思います、このように、大きな教会になっていたとは思われなかったかもしれないなと。ともかくやってみなさいと丸山先生から言われて、いつまで続くやらと最初は丸山先生も思っていらっしゃったとのことです。日本人が村の中で初めて開拓する中でどれぐらいできるかと、まだ確信がなかった状況だったと思います。さて、牧師室に修法が最初第1号からずっと保管されてまして、第1号の記録を見ますと日付は67年の10月29日、この日に修法が書き始められたことがわかります。そこに書かれた文章が印象的なので書き写してきましたけども、このように書かれています。私はキリスト教の伝道者です。私はこのささやかな文章を伝道のために用います。他の目的はありません。読む人にキリスト教を理解してもらうためではありません。キリストを信じて救いを受けてもらうためにために書きます。第二に、私が心がけますことは聖書から語りたいということです。私は学識のあるものではありませんし、経験深い老練なる伝道者でもありません。私自身は語るべきものを何も持っておりません。ただ神の助けを仰ぎつつ、聖書のことを語りたいと願っております。聖書はカビの生えた現代には意味のない書物ではありません。神からあらゆる時代の人間に語られた言葉です。世に多くの書物が溢れております。感銘を与える書物、導きを与える書物はありましょうが、神様からの書物は聖書ただ一つです。第三に、この書が常に真実を語るものとなるように願っております。聖書の言葉に照らして、自分の生活を見つめ、命がけで歩む真剣さの中から語ることを願っております。神がこの文章を誤りから守り、導いてくださいますように。まだ若かった三沢先生がこのように真摯に、ガリ版で、手図から書かれた文章でした。創立記念の夕拝に 改めて主が与えてくださるビジョンについて確かめたいと願っています。どんなビジョンをということではなくて、ビジョンをどのようにして主が与えてくださるか、何のためにビジョンが与えられるのか、そして主が示されたビジョンについてどう答えたらよいかを共に確かめます。聖書を開きましょう。旧約聖書のハバクク書の2章の1節から4節を拝読してお祈りいたします。ハバクク書2章1節から4節。私は自分の物見の櫓に立ち、砦にしかると立って見張り、私の訴えについて主が私に何を語られるか、私がそれにどう応じるべきかを見よう。主は私に答えられた。幻を板の上に書き記して確認せよ。これを読む者が旧詩として走るために、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。天の父様、ひととき御言葉に思いを潜めて、あなたの御心を伺いたいと願っています。まだ見ぬものを見て、教会を始められました先生方を含め、巨大姉妹、それが今実を結んでいます。どうか私たちにもあなた様からの目当てをしっかりと受け止め、そしてそれに立って歩む信仰を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ビジョンという言葉は、見えるものや幻、そして主が示された啓示を指しています。いわば言葉による神の啓示が預言であり、ですからそれを語る者は預言者と呼ばれていました。また見える形で示された神の啓示をビジョン、幻と呼びます。それは、図や、それをエゼキエルみたいに図に書いて示した場合もありますし、それを言葉で説明した場合が多くあります。彼らは預言者に対して預見者、預言、神様の言葉を、扱って語るもの、そして預見者は見るものという意味で、神様が示されたビジョンを伝えるものという意味です。ハバクク書はおそらく賛美に関わるレビ人であったと思われるハバククが示された面、幻を語っています。ユダがアッシリアの侵略から辛くも守られたと思ったら、今度はバビロンの脅威にさらされていた時代、エレミアと同時代です。どうして神様はそのように不信仰な神を信じない、偶像を神とする邪悪な国を強くして、その国によってイスラエルを恥ずかしめるように導かれるのか、そしてそれはいつまで続くのか、それは何のためかと、ハバククは主に求め、そして示されたビジョンを語りました。 まず、このビジョンについて語る前に、ビジョンとは何かということを再確認いたしましょう。今日、ビジョンというと人間から出てきた構想、目標、将来像を描いたものという意味合いが強く、神様を信じない方たちもビジョンを抱いてそれを目指して励みます。もちろん目標がなければ何もなりませんから、それはそれで意味があるんですけれども、聖書が言うビジョンは人間が思い描くのではなく、まあ、そういうことも当然ありますけれども、神様がどのように見てらっしゃるか、過去について、現在について、そして将来について、神様が見てらっしゃる、また思い描いてらっしゃることを人に示してくださることです。ですから、人間から出たのではなく、神様から出た神様の見方、神様の目標、神様が描く将来ですね。そして現在ではこの今の状況は神様にどう見えているのか、過去については神様はどう見ておられたか、そのことを神様の視点で私たちが見て考えられるように示されるものです。このようなビジョンはまずどのようにして私たちに届くのか、第一に覚えたいことは、ビジョンは主に求め、主に呼びかけることを通して示して、神様は示してくださいます。ハバクク書の一章を見ますと、そこには彼がまず主に訴えていることが記されています。その主な点は、もちろん大国に攻められている、危急の状況も訴えているんですけども、彼が訴えているのは神の民の信仰がどうして良くならないか、言い換えれば不信仰がどうしてなくならないのか、そう訴えています。神様に助けていただきたいのももちろんそうなんですけども、不信仰なものを主は助けるわけにはいかないことをレビ人である彼は当然理解していました。神の民が暴虐のうちに歩んでいたら、もう裁かれて滅ぼされて当然のことです。そのことを主はよく知ってらっしゃる。そして神の民がご自身に立ち返り恵みを受けることを神様は切望してらっしゃることもわかる。そうハバククは踏まえた上で、ではどうして神の民の信仰を回復してくださらないのでしょうかと。祈っても祈っても民は不信仰に陥るばかりです。どうしてでしょうか。そうハバククは主に訴えました。しかもその懲らしめはより清く正しい民によってではなく、はるかにユダよりも邪悪な、神様を信じないで偶像を信じる民から来ているのはなぜですかと。もちろんユダの不信仰は裁けるべきですけども、神様はどうしてご自身を信じない高ぶった大国の味方になって神の民を懲らしめ滅ぼすのか。そうハバククは訴えました。一章の五節六節を読みいたします。異邦の民を見、目を留めよ。 驚きたじろけ、私は一つのことをあなた方の時代に行うからだ。それが告げられてもあなた方は信じない。見よ、私はカルデア人を起こす。あの凶暴で俊敏な国民だ。彼らは地を広く行き巡り、自分のものでない領土を占領すると。実際そうしてるんですが、なぜそれを応援するのかとハバククは訴えます。同じく13節を見ていただきますか。ハバククは訴えます。あなたの目は悪を見るにはあまりにも清くて、苦悩を見つめることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めて黙っておられるのですか。悪しき者が自分より正しいものを飲み込もうとしているときに、主の目は清すぎて邪悪なものを見ることができないのですか。と、悪しき者が自分より正しいものを飲み込もうとしている、そんな非道を許されていいのでしょうか。と、神様にとっては異教の民も神の民も同じく罪深いというのは確かにそうなんですけれども、しかしより悪いものにどうして味方されるんですか。とそうハバククは訴えます。置かれている状況は、ユダがアシリアの侵攻から、アシリアの攻撃から辛くも守られたと思ったら、喜びもつかもの間、新興国バビロニアの脅威にさらされていたんです。ハバククは主に訴えました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。とイエス様がマタイの7章7節で教えられたように、神様は求める者に応えてくださいます。2章に入っていきますと、先ほど1節から読みましたけども、ハバククは自分の訴えに主が必ず答えてくださるから、それを見ようと見張りました。言葉で語られるのでしたら、耳を澄ませばいいんですけども、ビジョンで示してくださるならば、高いところに行き、神様がご自分に見せる状況、そして幻で見せる状況を見逃すまいとハバククは考えたのです。ハバククの、その心構えを注目しましょう。2章1節の3行目、私の訴えについて主が私に何を語られるか。これは自分に語られる言葉ですね。主の語りかけ、また示しを見逃すまいと彼は見張っていました。目を覚ましていた。主から目を離さなかったのです。これは彼の第一の求めです。そして彼は何を見ようか。もちろん気にかかっている民のことも、神様がどうされるかということを彼は案じていました。しかしそのことではなく、先ほど読みました2章の1節の最後の行、私がそれにどう応じるべきかを見ようと。 ハバククは一つには自身ももちろん敬虔な生徒なんですけども、罪を犯して今神の懲らしめを受けている同胞たち、彼らがどうしようかではなくて、民の罪を自分のこととして覚えて、私がこの神様の示しにどう答えたらよいかを見ようと教えていただき、従おうとしていたわけです。主は必ず答えてくださる。それを見逃さないように、また主は必ず示してくださるから、それに正しく応じることができるようにと、謙遜になり、従順になれるように求めました。主の答えは往々にして人々の願いと異なることが多いのです。イザヤ書の55章で、私の思いはあなた方の思いよりも高いと言われた通りです。そして往々にして願いと逆の答えをいただくと、それは主が語ったのではない、あるいは主は私のことを理解してないと反発してしまうことが多いのです。やがてバビロンに捕囚される中で、約束の地に残った民がいましたけども、エレミアに今後の導きを求めました。ちょっと開いてみましょうか。エレミア書の43章です。43章の1節から3節、エレミアが民全体に彼らの神主の言葉を語り終えた時のこと、彼らの神主はこのすべての言葉をもってエレミアを彼らに使わされたのである。ホシャヤの子アザリア、カレア派の子ヨハナン、および高ぶった人たちは皆エレミアにこう告げた。あなたは偽りを語っている。私たちの神主はエジプトに行ってそこに起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。ネリアの子バルクがあなたをそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせるか、あるいは私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだと。バビロンに引いて行かせるのは主であるのに、彼らはそれを主が語ったのではないと、バルクにエレミアはそそのかされたんだとエレミアの言葉を拒んでしまいます。しかしハバククは違いました。たとえ自分にとっては受け入れがたい答えをされても、それを正しく受け止めることができるように、ふさわしく受け止められるように主の導きを謙遜に求めました。その祈りはやがてゲッセマネでイエス様が道の御心に従うことを求めた主の祈りに通じるものです。たとえ私の願いでなくても御心をなしてくださいと主は祈られました。神様からのビジョン、自分が勝手に抱くビジョンではありません。主からのビジョンを受けようとするとき、私たちは漫然として待つのでもなく、自分の思い通りでないなら拒むという高ぶりによってでもなく、まず主に真実に訴え、主の答えを待ち望み、そして自分が主の答えに正しく 応えることができるように求めていく中で、主は示してくださいます。救いのご計画だけでなく、人生の計画、教会の計画や活動についても主は求めるときに応えてくださいます。イザヤ書の30章の21節、イザヤ書30章21節、あなたが、右に行くにも左に行くにも後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳は聞くと。後の日に起こることをイザヤは告げました。二節を見ますと、死はもう隠れることなく、あなたの目はあなたを教える方を見続けると、そのような信仰が呼び覚まされる時が来ることをイザヤは告げていました。ビジョンの実現を祈るときに、さまざまな課題が生じ、問題が起こるでしょう。だからこそ祈らざるを得ないのですけれども、それに対して謙遜に御心を求めて主を待ち望み、主の導きを期待して与えられたら、それに従いましょう。その積み重ねによって、小さなことのビジョンからより大きな重大なビジョンについて主は私たちに教えてくださいます。主は呼び求める者に応えてくださいます。第二に覚えたいこと、ハバクク書の2章に戻っていただきますか。二章の二節を主は私に答えられた。幻を板の上に書き記して確認せよ。これを読む者が旧詩として走るためにとあります。ビジョンは、私たちがそれを正しく正確に捉え、そして伝えるために示されます。過去をどう見るべきか、今をどう見るべきか、そして将来を何を目指してどのように進んでいったらよいか、これは大変重要な問題です。人生を正しく歩むために、教会が、また家庭が正しく歩むために、それを正確に受け止め、そして伝えて、共に正しい行動を起こすためにビジョンは示されるのです。こんな雰囲気かなとか、多分こうだろうという形でビジョンを語ってはいけないのです。できるだけ正確に捉え、そして早く、そして正しく伝える必要があります。ですから主はビジョンを示すときに、板に書き記せ、聞いたことがうろ覚えになってあやふやにならないように書き記せ、しかも書き記しておしまいではなく、ちゃんと書き記したかということを確かめるために確認せよと言います。そうです、コミュニケーションが正しく進まないで、勘違いやあやふやなままだと実際進んでも迷ってしまいます。預言者は、そして証人は、伝道する者は正確に 主の御心を伝える必要があります。重要なことは書き記して確認して語る必要があるのです。神の言葉は同じく正確に伝える必要があります。読み違い、言い違い、勘違いはコミュニケーションにつきものではあるんですけど、そして完全になくすことはできませんけども、私たちは正しく受け止め、正しく記憶し、正しく伝えられるように最善を尽くしましょう。なぜそれは自身だけでなく、それを聞く方たちにも必要なことだからです。二章の二節の最後の行、これを読む者が旧詩として走るためにと、言葉で伝えても不正確になるのは伝言ゲームでもその通りです。しかし書き記せば素早く正確に捉えることができます。それを持っていけばいつでも確認できます。ですから、いろいろ確認する時間がなく、すぐに出発できます。出発しながら、そして旅をしながら確認して、理解を深めて、そして伝えることができます。私たちもメッセージを語るときに、また証しをするときに、もちろんその場での神様の導きに敏感であっていいんですけども、正確に速やかに伝えられるように工夫しましょう。大抵原稿なしで話すと時間が伸びてしまい、不正確なことになってしまいます。ここに記されている最善の心構えを自分のものとしましょう、としましょう。3節を見てください。この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはないと。これが、第三の点です。必ず神様の計画は実現する、間違いない。だからなかなかその通りにならないことがあっても、信じ続け、待ち続けと、必ず来ると、遅れないと。イスラエルの回復についても待ち遠しかったと思います。そして救い主が来られることについても待ち遠しかったと思います。なんとそれが成就したのはかなり後のことでした。聖書が400年も、預言書が400年も現れない後にキリストは誕生されました。そしてキリストが再び来れるという確かな約束についても、それ以上にまだ来ていませんね。その時にただ記憶しただけですと待ち望む方もわからなくなってしまいます。刻まれた、書かれたものですから変わらずに伝えることができます。そして御言葉はすべて真実で、 たとえ遅くなったと思われても必ず成就するのです。このエレミアの時代もう切羽詰まってですね、神様憐れんでくださるかもしれないということで、奴隷にした同胞を、助かりたいという思いで、解放したことがありました。そして、敵は一時去りました。神様は聞いてくださったんです。しかし彼らは、喉元すぎればという状況で、せっかく解放した同胞を再び奴隷にしてしまいます。その時にエレミアは、民の、不信仰を叱責せざるを得ませんでした。イエス様の再び来られる時もそうです。まあ、今でさえと言えますけれども、聖書が書かれた当時もそうでした。第二ペテロの3章の4節、第二ペテロ3章4節を読みいたします。こう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後もすべて創造の始めからのままではないか。9節10節も読み出します。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の賠償は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。神の御子に従って約束のものを得るのに必要なのは忍耐ですと聖書は記していますね。私たちはビジョンを受けたら、それが必ず実現すると信じて待ち望み、そして忍耐の実を結んでいくのです。ハバククはイスラエルのリバイバルを求めました。それはなかなかなりませんでした。神様の答えはカルデア人によって捕囚にすることでした。まもなくユダは捕囚されます。ユダが偶像を捨てるには、偶像の虚しさを異国の地で痛感するしか道が残されていませんでした。こうして捕囚が起こり、エレミアの予言にある通り70年間の捕囚を通してリバイバルされて約束の地に戻されます。主の再臨は必ず来ますし、またそれに、先立って私たちは先に召されるかもしれません。しかし必ずその日は来るのです。大切なのは主の約束を信じ続けることです。主の前にへりくだり、主に信頼し、主の御心を求めて従いましょう。ハバクク書の 2章の4節。見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。これは新約聖書の何度も引用された言葉です。義人は信仰によって生きると。ローマ人の手紙の一章にあります。ガラテヤ書にの三章に義人は信仰によって生きるとからですと書いてあり、またヘブル人の手紙の10章でも38節に私の義人は信仰によって生きると引用されています。ビジョンを受けるためにはまず呼びかけること、そして呼びかけるだけでなく聞くためにふさわしい目を覚まして、そして正しく応じることができるように備えていること、これがビジョンをいただくために必要な態度です。そしてその答えはなかなか来ないかもしれません。またその答えが実現するのにさらに忍耐しなければいけないこともあります。でももし遅くなってもそれを待つ信仰が必要です。このビジョンを正確に受け正しく伝えましょう。教会や福音をいい加減に伝えたらそれは救われたつもりが救われてないという方を起こしてしまう危険があります。あるいは不正確なゆえにこれは信じる信頼性はないというふうにされてしまうかもしれません。しかし御言葉に従ってビジョン、主のビジョンに従って立っているならば必ず成就しますので、教会はまた証人は信頼を得ていきます。三沢先生が修法の第1号に書かれたように、そのビジョンがあったから船橋教会は祝されたんじゃないでしょうか。信じて救いを受けてもらいたいために修法だけでなく活動すること、聖書から語るということ、そして真実に語り続ける、これが私の教会の良き伝統となっていけますように。原点に帰りましょう。幸い素晴らしい原点に立ってこの教会はスタートしましたので、その伝統を守っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちの信仰の態度がそれを聞く方々にも影響を与えること、そして私たち自身の将来も左右することを覚えます。どうか御言葉を正しく受け止めて伝えることができるように、また自ら信頼して従えるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。